10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案等をそれぞれ審査しました。審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会、下田健吾委員長。審査案件、議案第1号から議案第4号、議案第8号、議案第14号から議案第18号、議案第20号、議案第21号。議案第8号、財産の無償貸し付け。内容、旧小糸小学校について、公募型プロポーザルにより、優先交渉権者として選定された事業者に、建物及びその敷地を無償で貸し付けるもの。期間は10年間で、提案された事業の概要は、魚の陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた循環型農業であるアクアポニックスにより、障害者就労支援事業として高麗人参の生産等を行い、障害者の雇用や収入問題の解決を図るとともに、その収益の一部をレスリングスクールの強化費に充て、レスリング選手の輩出を目指すもの。質問、事業計画について伺う。回答、高麗人参の栽培については、初年度は3教室を使用する予定であり、5年後を目途に14教室のすべてを使用する計画であること。また、就労支援員として8名を雇用する予定である。全会一致で可決すべきものと決定。議案第17号、補正予算、ボールパーク整備推進事業。質問、予算額の内訳について伺う。回答、主なものの概算として、基本計画策定支援業務が2860万円、土地評価業務が1240万円、造成設計業務が1140万円、他、旅費、都市公園計画等策定業務、現況測量業務などである。質問、国内外での調査の内容について伺う。回答、国内では3カ所、海外ではアメリカのマイナーリーグ施設や大学野球施設、他種目のプロスポーツ施設の計6カ所を予定しており、調査事項は選手の育成拠点としての施設の状況やクラブハウスを中心とした総合的な施設の配置、球場を核とした周辺地域の開発状況、選手と住民が利用可能となっている施設における動線について調査する。反対討論、設置場所に関して同意できない。賛成討論、スポーツを通じた交流や賑わいが期待できる大きなプロジェクトであることから賛成する。賛成多数で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会、高橋健二委員長。審査案件、議案第17号、議案第19号、議案第21号、陳情第4号、陳情第5号。議案第19号、調停の成立。内容、須斎南中学校の学校事務職員が学校納入金の一部を私的に流用したことにより、本市が保護者に支払った損害賠償金について、元校長2名に対してその金印の支払いを求める調停の申し立てを行ったところ、調停委員会から元校長は市に対し 70万円の支払いをするよう勧告があり、元校長1名がこれを承諾したことから、本市においてもこれを承諾しようとするもの。質問。金額の妥当性について伺う。回答。調停において、本市は元校長に対して412万7924円の支払いを求めたところ、この元校長は道義的責任があることを認め、ある程度の支払いには応じる意思を示した。双方の主張をもとに、調停委員会から提示された70万円の支払いを承諾したことから、本市としても本件の早期解決を図るため、調停委員会の勧告を尊重するものである。全会一致で可決すべきものと決定。建設経済常任委員会、鈴木貴博委員長。審査案件、議案第5号から議案第7号、議案第9号から議案第13号、議案第17号、議案第21号。議案第5号、農村環境改善センターの開館時間等の変更。質問。開館時間変更の理由について伺う。回答。平日は夜間の利用が多い一方で、午前の利用が少ないこと。土日、祝日は日中の利用が多い一方で、夜間の利用が少ない状況であることから、開館時間を変更するもの。質問。施設の今後の方向性について伺う。回答。個別施設計画では、令和20年までに売却の方向性としている。また、本施設は農家生活の改善等を目的とした施設であるが、近年の利用状況は多目的ホールでのスポーツ関係が主であり、当初の設置目的と異なっている。今後、近隣にある野球場やプールと一体的に検討していく。全会一致で可決すべきものと決定。議案第6号。くるり観光交流センターの開館時間等の変更。質問。開館時間及び休館日変更の理由について伺う。回答。開館時間については、来館者の利用実績を考慮し、短縮を行うもの。休館日については、日曜に続けて旅行する方への対応や、周辺飲食店等の休業日などを考慮し、月曜日から水曜日に変更するもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第7号。自然休養村管理センターの廃止。質問。施設の今後の方向性について伺う。回答。建物が耐用年数を超えているため、個別施設計画に基づき、令和12年までの施設売却に向けて手続きを進めている。地域の方の意見等を伺いながら、有効に活用されるような方法を検討する。全会一致で可決すべきものと決定。行政視察研修報告。先進地リポート。総務常任委員会。令和7年5月12日月曜から13日火曜。視察先、千葉県成田市。東京都稲城市。1. 地域未来投資促進法を活用した物流施設の整備について、成田市。君津インターチェンジ周辺開発を目指す本市にとって、最も厳しい障壁は農地に関する規制。成田市では未来法を活用することで規制を外し、ゴルフ場跡地と隣接する農地に外資系の大規模物流施設を建設している。実際に事業を進めた成田市の担当者から話を聞き、規制の突破は 未来法を使っても多くの手順はあるが、実際に事業を行う民間企業の予見可能性を高める効果があることなど、農地を活用する上での要点を知ることができた。2. プロ野球二軍本拠地による地域活性化の取り組みについて、東京ジャイアンツタウン、稲城市、ロッテファーム本拠地を誘致した本市にとっての理想形として、読売グループが新設した東京ジャイアンツタウンを視察した。温暖化に対応した空気が循環する設計、最新技術を活用した人工芝、野球ファンを喜ばせるための各種展示などを社長の案内で見せていただいた。また、周囲には建設中の水族館をはじめ、遊園地、ゴルフ場、温浴施設、植物園などがある。音楽イベントなども行い、新たな観客を呼ぶための工夫がされていた。隣接の小学校との交流や将来への取り組みも学ぶことができた。写真、説明。球場施設内からグラウンドを見て説明を受けている委員会メンバー。写真終わり。以上、10ページ、11ページでした。